生活ホットライン第1回認知症ケア講座、認知症の人の生活のしづらさとその支援。5月13日金曜14時から16時、会場丸1輝きプラザ4階、九段南 1-6-10 丸2ズーム開催、いずれかを選択。対象認知症、認知症ケアに関心のある方、介護、福祉、医療の仕事に携わっている方、定員50名、申し込み順。内容、認知症になっても自分らしく暮らし続けるため、本人の力をどのように発揮してもらうことが大切かを学ぶ。申し込み方法、5月9日月曜までに、ホームページ、電話、ファクス、E メール、または直接問い合わせ先へ。申し込みの記入例参照。問い合わせ、輝きプラザ研修センター、九段南 1-6-10、電話 03-6265-6560、ファクス 03-3265-1162、E メール jinzai@chiyoda-cosw.jp。紙面には二次元コードがあります。オンライン上映会だってしょうがないじゃない。5月24日火曜から6月7日火曜、オンライン Vimeo 開催、期間限定配信。定員50名、申し込み順。内容、自身の精神の不調から知ることになった発達障害を抱えるおじさんとの3年間にわたる交流を記録したドキュメンタリー。申し込み方法、5月31日火曜までに、電話、ホームページ、ファクスまたは E メールで問い合わせ先へ。申し込みの記入例参照。問い合わせ、輝きプラザ4階研修センター、電話 03-6265-6560、 ファクス 03-3265-1162、E メール jinzai@chiyoda-cosw.jp。 紙面には二次元コードがあります。ゲートボール大会、5月22日日曜8時30分から、会場外堀公園総合グラウンド5番町先、定員12チーム、申し込み順。費用1チーム4000円。申し込み方法、4月30日土曜必着までに、電話またはファックスで問い合わせ先へ。申し込みの記入例参照。問い合わせ、千代田区ゲートボール協会沖、電話ファックス 03-3256-4186。 多世代交流チャオ、音楽と遊ぼう。チャオの音楽ワークショップ、東京文化会館ミュージックワークショップ。楽器を思い切り演奏して気持ちを解放しませんか？音楽に合わせて体を動かしたり、音を楽しみます。5月14日土曜、丸1、11時から12時、丸2、14時から15時。各回とも同じ内容。会場、輝きプラザ1階日だまりホール、九段南 1-6-10。 対象、小学生以上の区内在住者。定員各20名、申し込み順。申し込み方法、4月21日木曜からホームページの申し込みフォームで受付開始。問い合わせ、輝きプラザ多世代交流担当、電話 03-6265-6563。紙面には二次元コードがあります。スポスタ千代田クラブスタディ文化学習プログラム、ハッピーハンドメイド。5月19日木曜18時30分から20時30分。会場、九段障害学習館、九段南 1-5-10。 定員8名、申し込み順。内容、直径8センチメートルほどの器に入った環境に優しいソイワックスのアロマキャンドルを作る。 費用1000円、材料費。申し込み方法、5月17日火曜17時までに電話で問い合わせ先へ。問い合わせ、九段障害学習館、電話03-3234-2841。その他、非会員は材料費以外に1500円の参加費が必要。スポスタ千代田クラブに入会希望の方は、スポーツセンター、電話03-3256-8444へ。図書館の催し、特別研究室企画展示、西洋人が出会った日本、幕末から明治。4月19日火曜から6月30日木曜、休館日、5月16日月曜、6月20日月曜。会場、日比谷図書文化館4階特別研究室、日比谷公園 1-4。内容、幕末から明治にかけて来日した西洋人が目にした日本の風景や庶民の生活を蔵書と図版パネルで展示。街道や娯楽の様子、江戸や日本各地の景観などが見られる。写真、写真は永代橋と江戸市中の眺め。The Expedition in the Scene from China Japan on the Ohotsk Dai, Wilhelm Heine。1859年。関連講座、古書で紐解く近現代史セミナー第40回、女性旅行作家イザベラ・バードはどのように作られたか、1878、明治11年の初来日前後まで。6月16日木曜、14時から15時30分、会場13時30分。会場、日比谷図書文化館、地下1階日比谷コンベンションホール、大ホール、日比谷公園 1-4。 定員100名、申し込み順。内容、バードは大英帝国の絶頂期の何を享受したのか、また個人的な生育環境が彼女のキャリアにどう影響したのかを考察し、旅先としてなぜ日本を選んだのかについて学ぶ。費用、区内在住者、学生、500円。その他の方、1000円。講師、大野純子氏、大正大学文学部日本文学科専任講師、写真。申し込み方法、ホームページまたは電話で問い合わせ先へ。いずれも、問い合わせ、日比谷図書文化館、電話03-3502-3340。紙面には二次元コードがあります。福祉の専門家に相談しませんか？保健福祉オンブズパーソンが、保健福祉サービス全般に関する不満や疑問をお持ちの方からの相談や申し立てを受け、公正中立な立場で調査を行います。必要に応じて、区や事業者に意見表明やサービスの是正を勧告します。個人のプライバシーは固く守ります。相談内容、例、契約とサービス内容が違う気がする。区の対応に不満がある。事業者の行動や態度に問題がある。千代田区の保健福祉オンブズパーソン、川崎博明氏、社会福祉士、写真左、佐藤真由美氏、淑徳大学短期大学部教授、写真中央、長尾恵美氏、弁護士、写真右。相談日、相談員、第2火曜、川崎博明氏、14時30分から16時30分。第4水曜、佐藤真由美氏、14時から16時。いずれも日時を変更する場合あり。相談日時は、広報千代田の毎月20日号の各種相談面に掲載。相談方法、1、面談、予約制。相談日前日までに電話で問い合わせ先へ。相談日以外でも電話をいただければ別途調整可能。相談方法、2、郵送。所定の用紙に必要事項を記入し、 問い合わせ先へ。所定の用紙の設置施設、保健福祉部窓口区役所3階、千代田保健所、児童家庭支援センター、児童館、保育園、子ども園、認証保育所、ジョブサポートプラザ千代田、障害者福祉センターエミフル、千代田区社会福祉協議会、高齢者福祉施設など、区のホームページからダウンロードもできます。問い合わせ、福祉総務課厚生係、電話 03-5211-4211、郵便番号 102-8688、九段南 1-2-1、二次元コード、区のホームページ。新型コロナウイルス感染症の相談窓口。症状のある方、かかりつけ医等、かかりつけ医等地域の身近な医療機関にお電話ください。受診相談窓口、かかりつけ医がいないなど受診する医療機関に迷う方、東京都発熱相談センター、電話 03-5320-4592、電話 03-6258-5780、いずれも24時間365日。予防・検査・医療に関すること。一般相談窓口・コールセンター。千代田区電話相談窓口・コールセンター。電話 03-5211-4111。平日9時から17時。東京都新型コロナコールセンター。電話 0570-550-571 多言語ナビダイヤル、ファックス 03-5388-1396、 聴覚障害がある方など毎日9時から22時。厚生労働省電話相談窓口コールセンターフリーダイヤル 0120-565-653、 毎日9時から21時。外国人旅行者向け観光庁、電話 050-3816-2787、 24時間365日。ワクチンについて、千代田区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター、電話 03-5211-4114、 平日9時から17時。厚生労働省新型コロナウイルスワクチンコールセンターフリーダイヤル 0120-761-770、 毎日9時から21時。消費者だより、百貨店を語る偽通販サイトに注意。コロナ禍でインターネット通販を利用する人が増える中、大手百貨店のロゴマークなどが表示された通販サイトで商品を注文したが、実は偽サイトだったとの相談が寄せられています。相談事例。事例1。SNS 上の大手百貨店のロゴを表した広告に、店舗の閉店に伴う海外ブランド品の在庫処分セールと記載があった。タップして通販サイトにアクセスすると、30万円のブランドバッグが25,800円で売られていた。注文したが、その後見知らぬ店名で返信メールが届いた。事例2。大型免税店閉店にあたり、100万円の高級腕時計を29,000円で在庫処分するという大手百貨店のロゴのあるネット広告を見てアクセスした。安すぎるとは思ったが、大手百貨店であると信用して注文した。商品は代金引き換えで届き、宅配業者に代金を支払ったが、商品を確認すると時計は動かず、偽物だと分かった。消費者へのアドバイス。通常、百貨店が通販サイトで高級ブランド品を大幅に値引き販売することはありません。百貨店のロゴマークや名称が使われていても、偽サイトの可能性があるので、注文前に事業者情報をよく確認してください。少しでも怪しいと思ったら、その通販サイトの利用はやめましょう。 代金引き換えの場合、宅配業者にお金を支払って商品を受け取ると、後で偽物だと分かっても返金は困難です。注文後に偽サイトだと気づいたら、すぐにキャンセルの連絡をし、もし商品が届いても受け取り拒否をしましょう。困ったことがあれば、消費生活センターに相談してください。問い合わせ、消費生活センター、電話 03-5211-4314